はようございます。9月になりました。今月の聖書の学びは旧約聖書の四世紀です。イスラエルのための先祖アブラハムは文明の発祥地の一つと言われるメソポタミア地方から紀元前2000年頃、神に導かれてパレスチナ地方に移動しました。紀元前1700年頃、ひどい飢饉に見舞われたアブラハムの子孫ヤコブ一族は食料を求めてエジプトに避難しました。そして400年後にモーセを指導者としてエジプトを脱出します。これが出エジプトの出来事で、旧約聖書では2番目の書出エジプト記から5番目の書申命記までに記されています。モーセの時代の特色は、荒野を移動する50年の旅の間に神の民として神から10回に代表される律法を与えられて、その信仰を明確に確立させたことです。モーセは目的地を前にして死んで、ヨシュアが後継者となります。イスラエルの民はヨシュアの指揮のもとに約束の地カナンに侵入して、そこに定住することになりました。紀元前1250年頃と言われています。でそれからサウル、ダビデ、ソロモンと続くこのイスラエルの王国の時代が始まる紀元前1020年までの間の200年ちょっとは、この旧約聖書の義秋四世紀の時代です。この乳と蜜の流れる地と表現されるこのヨルダン川、キション川の流域、この豊かな農作地帯、当然ながら先住民たちが豊かな暮らしをしていました。そこへエジプトから脱出した遊牧の民イスラエルが侵入してきたのですから、当然大きな摩擦、混乱が生じました。この義秋によりますと、イスラエルの民はヨシアのもとに一致団結して一気にこの征服して、十二部族が土地を分配して定着したというふうになってます。しかし四世紀によりますと、義秋とはこう対照的で、各部族ごとにバラバラに侵入していったので、先住民を追い出すことができなくて、一緒に暮らす地域の方が多かった。特にあの平野の地域、農村の地域ではそうだったと記されています。おそらく四世紀の記述の方が事実に即していたと思います。この四世紀はこのヨシアの死後、死んでからという言葉で書き始められています。そして今日の聖書の箇所2章の6節以下には、四世紀がどのような書であるかが実に明瞭に記されています。ヨシアが110歳で死んで、ヨシアの同世代の人々も死ぬと、エジプトを脱出した民にカナンの地をお与えくださった神の大いなる御業を知らない世代になります。すると 土着の豊かな農業文化の影響を強く受けて、信仰までも変わり始めました。農業の神バールとそうアシュタルトに手を合わせて豊作を祈り求める人々が出てきたんです。そこで彼らをエジプトから導き出した主なる神は手を引いてしまわれます。神の守りがなくなったためにイスラエルの民は略奪者に襲われても勝つことができない。せっかく得た収穫を略奪されてしまいます。神はこの圧迫迫害されるものを前にして、圧迫するもの迫害するものを前にして苦しんでいるイスラエルの民を哀れに思われて獅子を立てて略奪者の手から救い出してくださいました。ところが喉元過ぎれば暑さはする。獅子が死ぬと民はまた堕落して他の神々にひれ伏して仕えるようになります。神はまた手を引いてしまいます。そうすると民はまた略奪者に苦しめられるという繰り返し。詩式には12人の獅子が登場しています。この詩式を読んでまず感じること、それはイスラエルの民が同じことを繰り返す堂々巡りの愚かさです。どうしてこの民は経験から学んだところに賢く立ち続けることができなかったんでしょうか。どうして自らが苦境に陥る愚かさを繰り返したのでしょうか。豊かな農業文化の影響を強く受けてアブラハム以来彼らを一貫して導いてこられた誠の神から離れてしまう。これはそれがイスラエルのための現実だとするならば、そもそもカナンの地に定着するということ自体が間違っていたのではないかとすら思ってしまいます。モーセもカナンの地を目指して死ぬとき、民の将来強い危機感を持ってこう言っています。私は分かってる、私の死んだ後あなたたちは必ず堕落する、私の命じた道からそれる。そして後の日に災いがあなたたちに降りかかる。あなたたちは主が悪とみなされることを行い、その手の技によって神を怒らせるからだ。後継者のヨシアも死を前にして同じ危機感を抱いてこう語っています。あなたたちは主に仕えることができないだろう。この方は聖なる神、熱情の神である。あなたたちが背いた罪をお許しにはならない。もしあなたたちが主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなたたちを幸せにした後でも一転して災いを下し、あなたたちを滅ぼしてしまわれる。その時イスラエルの人々はヨシアに三度も繰り返して誓っていますね。いいえ、私たちは死を礼拝し続けます。 しかしヨシアが死ぬと堕落と立ち直りの繰り返しに陥ってしまったのでした。この詩篇の中にはですね、イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったという言葉がもう繰り返し出てくるんですね。またやった、またやった。これ読んできますとね、神様こんな民をどうしてカナンの地に導いて住まわせようとされたのかな。私たちは今日ここから何を学ぶべきなのかなという思いになってしまいますね。モーセは400年過ごしたエジプトを脱出してカナンの地に移住することをこう理解しています。神は昔私たちの先祖アブラハムをウルの地からカナンに導いてこの地をお前とその子孫とに与えるとお約束なさった。神はその約束を忠実に果たそうとして私たちをお導きくださっているのだ。ですから約束に忠実な神に対して自分たちも誠実に応答していくこと、これが最も大切だなからな私たちの行動原理だとモーセは心に深く受け止めていたのでした。あなたの身が私の主なる神です。あなた以外の他のものを心に心を寄せることをこのそれにひれ伏すことなどいたしませんと約束した以上、自分たちもその約束に誠実であるべき。それを破ることは自分自身のが崩れていく自滅行為に他なりません。神の真実な愛に対する裏切りですから、の主式では他の神々を礼拝することを会員浮気と表現しています。ですからイスラエルの民のこの不誠実さが彼らを苦境に立たせる根本原因に他なりませんでした。このようにモーセやヨシアの強い警告から始まった主式の歴史でありながら、イスラエルの民は略奪者に苦しめられる経験を繰り返し、それでもなお主なる神に対するこの真実の信仰の応答を続けることができなかったのはどうしてでしょうか。私はそこにこの土地で執着する心の闇を見る思いがいたします。私たちは一生懸命とよく言いますね。一つの生きるに懸命でね、一生懸命やります。でも辞書をご覧ください。この一生懸命が本来の言葉で、これ間違ってんだってやってますよ、うん、昔の武士たちが自分の領地をめぐってわずかな土地の所有にも命をかけて争った、こういう人間の現実化を表す言葉が一生懸命なんですね。農業に適した良い土地、豊かな収穫を生み物質的豊かさをもたらしてくれる、 その豊かさが悪を誘発し、利益の誘惑が私たちの誠実さを崩していく。この土地に執着する、これは非常に危険であります。そこでこのヘブライ人の手紙の手紙、さっきこの初めのところで読んでいただいた、ここにこのこんなふうな言葉が書かれてますね。11章です。信仰によってアブラハムは他の国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に暮らしました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。アブラハムは神からお前と子孫に与える約束と約束された土地、カナンに導かれました。しかしそこに暮らしやすい良い家を建てて豊かな毎日を送ろうとはしなかったんですね。天幕生活という仮住まいの生活で満足したんです。どうしてか、それは彼がこの地上の生涯のその先に神が手に備えてくださっているこの立派な都を見つめていたからに他なりません。だからアブラハムは土地に執着する心の闇から自由に生きることができました。カナンの豊かな農地に執着して豊作利益を求め、他の神々を拝み、アブラハム以来彼を導いてくださっている主なる神に対する誠実さを失ってしまう人々と、このアブラハムとの違い、そこにありました。約束の地カナンにたどり着いたイスラエルの民は先住民を追い出せないものですから、自分たちの方が彼らの暮らしに溶け込んで農地がもたらす豊かさに預かろうと思って、先住民が拝んでいる農業の神バール・アシュロを拝む仲間入りをしてしまいました。この世の多くの人々が神社やお寺参りをする動機は何でしょうか。この間孫が来たんですけどね、氷川神社のお祭りに行って、なんかお守りの300円だか500円で買ってきました。でも置いてっちゃった、お守り、無病息災、家内安全、商売繁盛、それに加えて合格祈願、交通安全などでしょうか。でもね、皆さん、私たちの人生長くてたかだか80年か90年ですよね。原発2発で降伏してしまってからもう72年も過ぎてしまいました。この世の命ってのはあっという間ですね。この世の生活を閉じたその後、私たちはどのようになるのでしょうか。まず市役所に死亡届け出さなきゃいけない。死亡届けですね、死んでなくなっちゃう。確かにこの社会から いなくなる。でも私という存在そのものがなくなってしまうものではありません。違います。聖書では死は眠りというふうに繰り返し語られています。眠りには目覚めの時があります。そうです、世の終わり、キリストが再び天から来て墓を開いて一人一人を起こしてくださいます。そしてお前はどのように生きたのかと問われるのです。私が行った罪の一切、我が身を守るために人を傷つけ苦しめ悲しめた罪の一切が問われます。その時には神社やお寺の奥田は全く役に立ちません。しかしキリストの十字架の血による罪の清めを信じる告白ができた者は、罪を清められた者として神の都天国に迎えられます。今日はこれから主の晩餐式を守ります。弟子たちと最後の晩餐のなさった主はパンを裂いて弟子たち一人一人にお与えになりました。これは私の体である。杯をもお与えになりました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。そうです、イエス・キリストは十字架の上でご自分の体を裂き血を流して死んでくださいました。私の罪の裁きをご自分が引き受けて私に代わって死んでくださったのです。このようにまでして私を救おうとするご自分の真実の愛を神は表してくださいました。その神の愛に私も真実を応えて信仰を表して生きていかなければなりません。イスラエルの民は土地に執着する心の闇で崩れていきました。さまざまな利得への誘惑がもたらす心の闇で、私たちも神に対する誠実さを崩していきます。そして自分自身が崩れてしまいます。私たちは神の真実の愛を十字架においてはっきりと表してくださっているイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を与えられました。私たちの人生はこの地上での生涯で終わるのではありません。世の終わりにキリストと共に神の御国に連れて行っていただけるのです。礼拝の度ごとに信仰を新たにして、アブラハムと同じように天の御国をいつも待望しつつ真実な信仰の歩みを進めてまいりましょう。お祈りいたします。天に待ちます私たちの父なる神様、あなたはイエス・キリストを十字架につけてまでも私たち一人一人への真実の愛をお表しくださいました。心より感謝いたします。アブラハムはあなたから約束の地を与えられましたが、家を建てて住もうとしないで生涯を幕屋暮らしで送りました。あなたがいました、もう天の都に住む都の日を目指していたからです。私たちもあなたの御国天の都に迎えられることを 何もして待ち望むものにしてください。私たちはさまざまな悪の誘惑の中に生きております。あなたが私たち一人一人の心に語りかけてくださる命の言葉をに聞き従いつつ歩ませてください。かけがえのない命を殺し合う戦争をやめさせてください。救い主イエスキリストの名にあってお祈りいたします。アーメン。